City Information。
まちづくりは地域から。三田市では地域の特色を生かして住みよいまちづくりを進めるため共同のまちづくりに取り組んでいます。この番組ではリニューアルされました広報誌の三田な人というコーナーに連載に掲載された方お話を伺ってまいります。この三田な人というコーナーは地域活動の紹介ではなくて人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーとなっています。今日は広報三田の2月号に掲載されました三田ジバヤンクラブ副代表の大東さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今もちょっと始まる前に伺ったんですけど、この取材は昨年のクリスマスにお話しようという、はいはい、暖かそうな、ね、日差しのところで素敵な笑顔が出ておりますけれども、
実は寒かったんです。
そうですか。12月もすでに寒かったです。日によってね、かなり日当たりによっても違います。今日もちょっとね、昨日に比べると
ちょっと寒いですね。
寒くなりましたね。はい、そんな中でもとにかく今でも毎日登下校の見守りもされてらっしゃって、いろいろな活動されてらっしゃるんですけども、地域は私が生きる場所、思いを形にできる場所というこうタイトルがついてますけども、大東さんにとってその毎日登下校を見守るってことはどういうきっかけから始められたんですか？
もう10年ぐらい毎朝立ってるんですけれども、
はい、
もともと皆さん立っておられたんですけれども、民生委員をしてたんですけれども、
はい、
で民生委員ってね、ちょっとこれ裏話なんですけど、はい、何日活動したかって報告を書かないといけないんですよね、
はいはい、
でなったと時に、何もそこに書けないんですよね。
あ、
朝立ち番すればこれはカウント1に行けるかなという、そのなんかちょっと浅はかな思いから始まったんですけれども、それから始めました。
そうですか、はい、でちょうど本町通りのところにお子さん方が朝たくさん通って行かれる、はいはい、もう少しで小学校、三田小学校だという場所になるので、
はいはい、
確かにそこに立っててくださって、で立ってもちろんお声掛けもですか？
そうなんです。で三田小学校に上がる子どもと有馬高校の生徒さんも通られて、
はい、
で小鳩保育園がそばにあって、
ありますね。
で小鳩保育園の保護者さんは車を駐車場に置いて、そこから、このお産と歩いて上がれるので、もう有馬高校、三田小学校、小鳩保育園とたくさんの人たちとおはようございますと言います。
そうなんですね、はい、それがそれこそ雨の日も風の日も毎日されていらっしゃる、はい、そうなんですね。何時ぐらいからですか？
7時45分ぐらいから8時5分か10分ぐらいまでなんですけど、本当短い間なんですけど、
でもこれね、毎日っていうのがなかなかお忙しい時間帯じゃないですか、この7時45分というのは。
それまでに全部、出勤するまでの家事は終えといて、っていうので、もうでも本当習慣になると、なんか夏休みとかで立たないことがあると、なんかダラダラしちゃいますね。
あ、そうなんですか、はい、その中のエピソードをこの取材の中でもありましたけど、はい、ちょっとお聞かせいただいていいですか？
はい、もう、5、6年前なんですけれども、毎朝、通っていくときにおはようってみんな言ってくれたりとか、ね、ハイタッチとかしてくれるんですけれども、
可愛いですね、
この女の子は私に、はい、大東さん手出してって言うんですよね、はい、で入って手出したら、なんかエアーで、ポンとなんか
本物ではないけど、なんか置く振りを
なんか置いていくんですよね。
毎回ですか？
毎回です。毎日で、私もなんか分からんけどありがとうって言ってポケットに入れたりとか、ずっとそれが1ヶ月2ヶ月毎朝続いてたんですけれども、
はいはい、
三田小学校で夏祭りがあった時に、ある日大東さん、あのニガ玉どうしたって言うんですよ。
ニガ玉、
苦い玉で、
はいはい、
で私ってなんか分からずともらってたから、
いつも渡してたことを言ってはるなと、
言ったので、あ、そうかと思って、そこで彼女には問いたださなかったんですけれども、
はい、
後でゆっくり考えると、あ、苦い玉かと思って、多分彼女は朝行くときにちょっと学校行くの嫌やなとか、今日なんか朝お母さんと喧嘩してきたなとか、ちょっとしたその嫌な気持ちを、彼女はユニークな子だったんで、苦玉っていうふうに表現してくれたと思うんですよ。 でそれを持って学校に行くとしんどいけれども、朝出会ったこのおばちゃんにちょっと預けとこうっていう、ちょっと気持ちが軽くなって学校に行けるっていうことを彼女はしてたんやろうなと思って。
すごい、
ね、で大人でもそうですよね。今日会社行くの嫌とか、
あります、あります、
いっぱいありますよね。
そうです。
でもそれ持ったまま行くとしんどいけれども、ちょっと預けとくっていう、それを彼女はしてくれてたんだなと思って。
その動作を 2,3 ヶ月されてて、で、はい、その後の夏にそういうお話があって、はい、まだ持ってるって聞かれたわけですね。
返してっていうか、あ、はいとか言ってまた返して、いやありがとうって帰りましたけど、
すごい解決したのかな、
そう
彼女の中で。そうかなと思
って、
あげっぱなしじゃなくって返してって、
そうで預けたことも覚えてくれてて、どうなったって聞いてくれたし、なんかこう地域ってそんなすごいことできないと思うんですけど、こんなこうちょっと嫌な気持ちとかちょっとしんどい気持ちをなんか受け取ってくれるとか、持っといてくれるとか、預かっといてくれるとかっていう、なんかそれが地域かなと思って、なんかそれからは、あ、私たちの役目はそんなすごいことじゃないけど、ちょっと寄り添ってみるっていうことが私たちのなんか仕事かなっていうふうに思うようになりました。
今自分のね、その小学校の頃を思い出して、私もまあ転勤族だったので、転校生って言ったらなかなかね最初しんどいんですよね行く時ね。そうするともしかしたら毎朝出会っている、方がいらして、おはようとかいってらっしゃいとか声かけてくださるだけでも、なんかちょっとね本当に後ろをこう支えてもらってるあったかい気持ちになるので、ましてやその彼女みたいに、はいって言って渡して、でそれをちゃんと受け止めてくれる、真剣にちゃんと受け止めてくれる、その対応が嬉しいでしょうね。
ちゃんとポケットに入れる仕草をずっとしました。
そうですか、
はい、
いいですね。そういうエピソードからご自身の今おっしゃった地域でできることって、やっぱりね、でもね、続けて毎朝そうやって必ずいらっしゃる方っていうのは、お母さんやお父さんにも言えない、学校の友達や先生にも言えない気持ちを、具体的な言葉じゃないのにこうする動作だけでご自分が軽くなっていくっていうことを感じてらした。
多分そうだと思うんですよね。
でそれをちゃんと受け止めてくれはるっていうのが嬉しいですね。
なんか本当にちっちゃなことなんですけど、なんか今でも朝立ってたら、なんかボソボソって言っていく子おるんですよね。私に面と向かって言うんじゃないけれども、私がいるなと分かって聞こえるように、今日なんとかやとか、
あ、ぼやきながらですか、そう、
今日髪型がうまくいってないとかね、あ、今日なんか忘れてきたとか、なんかポソッと言っていきますね。
ちょっと楽になるんですね、胸の中のね。
多分そうだと思うんですね。
思ってるものがね、はい、高校生はいかがですか、触れ合いはありますか。
高校生はね、まあ、おはようございますぐらいなんですけれども、
でもちゃんとご挨拶を、
はい、言ってくださいます。で今日はたまたま多分県立高校の入試の日だと思うんです。
あ、今日ですか。
あ、多分推薦の入試の日だったと思うんですけれども、今日はいろんな制服着た中学生が上がっていくので、
あら、
そうです、意図的に、おはようございますって、
あ、お声掛けを、
はい、もうみんなにしました、
ね、不安がいっぱいですからね、
なんかみんなね不安そうな顔してるので、なんかそれだけでもちょっと、
いや嬉しいと思いますよ、
今日は特に大きい声で、
目
がけて言いました。
あ、そうですか。いや本当中学3年生って言ったらもう特にね、はい、去年のね3年生のコロナでまともなね、落ち着いた授業もお友達関係も大変な3年生があ
ったと思います、
ね、いつも通りのこの時期に受験しなきゃいけないっていうのは大変だと思いますのでね。
で各中学が2名とか3名ぐらいしか来てないから、みんな1人とか2人 で、
そうです、ね、
ちょうど試験場に向かってて、あ、心細いだろうなと思って、
本当ですね。やっぱりそのあたりのこう心が読める、これはもうだから長年ずっと立ってらっしゃって子どもさんたちをもう身近に見てらした大東さんの柔らかい感受性ができることですね。
なんか すごく違いますよね。行く受験行く道で、はい、全然知らんおばちゃんが元気に言ってくれたっていうだけで、
いや嬉しいですよ、ね、行きたいと思ってた高校に受験に行くわけですから、 入りたい、でも今日緊張したらどうしようっていう時に、あ、すごい近くの方が言ってくれはったって身近に感じられますね。
あ、そうですか、今日受験の日ですか、そんなことありました。
そういう日だったんですね。そうですか。でこの時にはいっぱいお話をされたと思いますけども、地域っていうのは大東さんにとってはどんな場所になりますか。もともとここの三田でお生まれ、
そうです、あの小垣っていうあのキャンプ場のあるところで生まれて、
はい、
で高校も有馬高校に行って、
あ、そうだったんで、はい、母校でいらっしゃるんですね、はい、
で三田に嫁いでずっと三田なんですけれども、はい、なんだろう、なんか、やっぱりこう地域が私を生かしてくれるというか、地域があってあって私がいるっていう感じなので、うん、なんかこの三田の土地っていうのはやっぱりあの穏やかに包んでくれる感じが、特に三田地区っていうのはあの、城下町の趣も残ってますし、
そうですね、
うん、古いお家もあるし、で新しいお家もあるし、はい、あのお堀がの跡もあったりとか、
そうですね、うん、特にあの本町通りから、はい、あの三田小学校有馬高校にね、はい、上がっていくところの道は趣ありますね、はい、もちろん旧区規定住宅もありますからね、
うん、そうなんです、なんか本当にあの居心地よく、なんか私が生かされてるこの三田だから生かされてるんやろなっていうふうに思っています。
あのその立たれる前の地域とのつながりっていうのはいかがですか。
あの三田小 PTA で役員していました、
は
い、
あ、
その辺からがあの関わりのスタートです。
あ、
はい、
意識が変わったんですか、それとも前々から。
やっぱり PTA をやってみて、あのすごい楽しかったし、であのすごくいろんなイベントを PTA でやったんですよね。それがすごく楽しかって、あの夏祭りみたいなもすごいオカリナ奏者を呼んできたりとか、なんかかがり火を焚いたりとかすごいことしたんですよね。
で
その時の、まあ、成功体験っておかしいけどすごく楽しかったっていうのが、こうみんなでやったら楽しいんだっていう、私のこの原体験かもしれません。
あ、そこであって、でもちろんそこには子どもさんたちのためにっていうお母様方、お父様方の思いが実現して達成感もあるし、それがずっと続いて生きてるっていうことなんですね。あのジバヤンの副代表ということですか、はいはい、この三田ジバヤンクラブ改めてご紹介いただけますか、はい、
あの7年前に県民交流広場事業っていう県の事業があって、
はい、
まあ、それで立ち上げました、
はい、
であのジバヤンっていうのはあのじいちゃんばあちゃんヤングというあのうち代表がもうこだわっててこれにするっていうことで、
じいちゃんばあちゃんヤングで、
はい、
ヤンってこうつくのが覚えやすいですよね。
そうですね、
っていうのがね、
子どもたちはジバニャンと引っ掛けて覚えてくれてるんです。
ジバニャンってなんかあるんですか。
あの漫画の、
あ、ごめんなさい、はい、知らない、あるんですね、はい、じゃあそれと似てるので、
はいはい、
あ、そうですか。であ
の今回この広報誌に載せていただいて、あの、はい、いろんな方からジバニャンの意味がやっと分かりましたって言ってもらいました。
ご覧になられて。あのでも覚えやすい音ですよね。あ、7年前、
はい
はい、でそれで改めてその作られて、活動内容としては名前はこれにこだわらったおっしゃったんですけども、
はい、あの活動は、子どもの居場所づくり、それから就学前の子どもさんの、はい、居場所づくり、あと高齢者の方とか、今は100歳体操をしたりとか、映画鑑賞会をしたりとか、ノルディックウォーキングをしたりとか、いろんな企画をしています。
もうあらゆる年齢の方を対象に、
はいはい、あのそれこそじいちゃんばあちゃんヤングなんで、
ね、文字通りですね。
はい、
あの皆さん方の表情はどんな感じですか。
そうですね、あの、古民家を改修しているので、
それもまたいいですね。
あの、は
い、
あの子どもたちはあのおばあちゃんの家に来たみたい
な雰囲気的に、
畳があって、はい、土間があって、あ、で裏には井戸があって、
あ、そうなんですね。で
もう一つ裏には畑があるんです。
あら、
畑も野菜作ってるんです。
そうですか、はい、
でそんな畑、あの野菜作りのイベントもしたりとかしてるので、
はい、
あの普通の市民センターとかでやってるその、うん、ケミコイルフィルバ事業とはやっぱりちょっと違うなというふうに思います。
そのもう古民家を借りてしようというのはもう最初から動きとしてあったんですか。
あの 市民センターとか学校の空き教室を探したんですけれども、三田小学校も子どもがいっぱいで満杯で空き教室もなくて、で市民センターは当時中央公民館ということで借りれなかったんです。
そうなんですか。
で あともう1ヶ月で資格なくなりますっていう時に、
はい、大変大変
代表と2人で三田中を歩き回ったんです。
あ、はい、どっかいい場所、
いい場所ないかなと。で結構空き家はあるんですけれども、訪ねてみるとなんかそういうところには貸せませんっていう方が多くって、はいはい、もうあかんなと思った時に、今の場所が見つかって、たまたまそこのご夫婦の、奥さんの方私が知ってて、
あ、そうですか、
はい、お父さんの方を会長が、はい、幼馴染だったりとかね、
あらあら、どちらもがお顔馴染という、はい、
すごいご縁だって、もう即 OK ですっていうことで。
そうですか、は
い、それで始めました。
で子どもさんたちにとってはもうおばあちゃんのお家行ったみたい。なぜか子どもっておばあちゃん家って言いますよね。川柳でも僕が買ったのにおばあちゃん家みたいな、ね、川柳ありますけども、おじいちゃんちょっとかわいそうですけど、
おばあちゃんですよね、
おばあちゃん家、はい、そんな風な感じ。それからお年召した方にはもう当然ですけども、
やっぱり、ね、
ご自分の懐かしい、
はい、畳 の、 和室がありますし、はい、まあ、そこで月1回手芸教室も高齢者の方やられてたりとかもしてますし、
はい、それはもう全地域からどうぞということですか。
まあ、そうです、ね、よそから来られても大丈夫なんですけど、まあ、基本は三田地区にチラシは、ま、配っているの で、
あ、はい、なんですけど、主にじゃあ三田地区の皆さん、は
い、でも子どもたちは他の地区からも来たりとかしています。
子どもさんの様子ももうちょっと聞かせていただけますか。
週2日間、はい、水曜と金曜日の夕方、学び屋っていう学習支援をしています。
はいはい、
大学生のお兄ちゃんお姉ちゃんたちが、まあ、宿題とか好きなやりたい勉強を教えてくれてて、まあ半分は遊んでますけどね。すごいもうそこにそれこそ始まってから5年も6年も続けてきてる子もいますし、
そうですか、
とかちょっと不登校やった子が、なんや勉強ってこんな楽しかったんやって言ってくれる子もいたりとか、
もうその変わりようはすごいですよね。
そうなんです、
勉強が楽しかったっていう思えるような、
そう、なんか数学って面白いよとか突然言い出して、ね、数学一生懸命やってたりとか。で、まあ、月1回子ども食堂もしてまして、
それもね詳しくお伺いしたいんですけど、はい、子ども食堂、
はい、まあ、オープンにはしてないんですけれども、ちょっとクローズで、まあ、知ってる人たちに声をかけるっていう感じで、はい、それももう3年ぐらい続いています。う
ん、これは、はい、知る人ぞ知るというか、クローズのはなぜですか。
あとね、まあ、たくさんが賄いきれないということと、
結局これは皆さんのあれで賄食費財
は参加費、子ども100円、大人200円で、まあ、それだけではなかなか無理なので、賄えるわけではないですよね。なかなか市からは食料費の支援は出ないので、
うん、この食堂は、
はい、
あ、
そうですか。なのであとは寄付とか、
はい、
お米あげようとかお野菜あげようとか、
もう皆さんの心を持ち寄ったもので作ってらっしゃるから、
はいはい、そうなんです。
オープンにしてしまったら
もうちょっと人数が、
そうなんです、ね、
それでも、コロナ前は、スタッフも入れて50人とかの時もあって、もう大変、すごいまん
で、ね、
ご飯3畳炊いて、
すごいですね。
メニューはもうカレーと決めてて、たくさんでも余ってもカレーだったらまた冷凍して、ね、
はい、じゃあもうメニューはカレー、
カレー、ね、学生さんにカレー持って帰りって言えるので、
なるほど、
メニューはもうカレーに決めてってやってます。で、まあ、このコロナ禍で、1月2月はちょっと中止にしたんですけれども、
はい、
でもその中でいつも来てる中学生が、うん、私らだけでちょっとやらせてくれへんか、調理実習したいねんけどって言い出して、
はい、
分かったっていうことで、
うん、
本当に、まあ、気をつけながら10人ぐらいで、子どもたちがカレーを作りました。
自分たち で、はい、でそれは何人かに、
10人ぐらいだけ で、
で自分たちで作って自分たちで食べるという、
もっとたくさん呼びたかったけどね、コロナだからね、これがコロナが終わったらみんなが作ったんでみんなを呼ぼうねみたいな話をしてるんですけれども、そしたらね、なんかこうキュウリの千切り大会とかが始まって、
はい、子供さん何でもね楽しくしますね。
だからボランティアの大学生よりも小学校5年生の子の方が上手だったりとか、 はすごい面白かったです。
そうですか。でもその時にはずっとそばについてらっしゃって、
私たちがとりあえず、まあ、あの衛生面のこととか、いろんなことも、注意しながらということで、ボランティアとあと大学生とかが周りで見ながらということでやりました、
すごく皆さん安心していい意味でこう何でも甘えていける場所みたいですね。
そうですね、いろんなこと言いますし ね、
だって一人のお家でしようと思ったらなかなか10人というのはかなりの大勢になる。 でも自賠案クラブがあったらあそこならいけるねっていう、
なんかちょっとね、大ピラミできないけどコロナも良かったねみたいな、こんなことができたね。
結局そこなんですよね。もうコロナは確かにできないこともいっぱいあるけど、コロナになったからこそできる形っていうのがね、
見えてきたものがたくさんありました。
ねえ、やっぱりこれでいろいろ勉強させてもらいますよね。
そうですね。だからちょっと5月ぐらいからはその中学生高校生が作るちっちゃいバージョンの食堂を1回月1回して、もう1回は今まで通りの、食堂をしてっていうことをしていきたいなって今ちょっとワクワクしています。
そうなんですね。また新しい将来の夢が月に2回になるとまたいいですね、
そうなんです。ちょっとそれをチャレンジしてみようかなって今思っています。
そうなんですね。そのジバヤンマルシェもされましたよね、はいはい、これもちょっとお聞かせください。
は
い、
なんかよその町協さんとかみんなマルシェしてはるんですけれども、私もなんかマルシェしたいなと思ってて、今コツコツですけど活動は広がってるんですけれども、やっぱりある一定の人たちしかなんか知られてないところがあって、でも私たちも次の担い手もなんか育てていかないといけないし ねっていうのもあって、でそしたらマルシェでPTA のお母さんと知り合いのお母さんがいてたので、アロマとかやるお母さんがいてあって、マルシェしようと思うんやけどお友達誘ってもらえるって、誰か出店する人いるって言ったら、たくさんなんか探してきてくれはって、その今の PTA のお母さんたちのネットワークの中で出店される方が何人かおられて、で結局11か2ぐらい出店してもらって、
すごいですね。
でお野菜作ってる方も出してくださったりとかして、で130人ぐらい、コロナの中でもう重なると大変なんで、
そうですね、
確かにね、もう途切れることなく130人ぐらい来てくださって、
で、まあ、この一方通行かなんか
でしたとりあえずしたんですよ。まあ、最後うまくいかなかったです、まあ、基本一方通行とかしながら、で、まあ、ちゃんと入り口ではみんな検温とか消毒してということで、そしたらなんかみんなすごい自分たちが主人公やみたいな感じで、すごく楽しんでくださって、次いつやるんですかってずっと言ってくれてはって、
やっぱりそうですね、
なんかすごい若いお母さんたちともなんか親しくなれてネットワークもできたので、次のね、
そうですね、
担い手まではいかないけれども一緒にやっていける人が一人でも増えてよかったなと思っています。
そうですね。じゃあ最後にその地域への思い改めて聞かせていただけますか。
はい、そうですね、地域って子どもたちにとってサードプレイス、第三の場所って言われています。学校と家庭と、もう一つ3番目の場所なんですよね、でそのサードプレイスが、あることによって子どももそれから地域の大人たちもすごいなんか安心して寄り所になっていくんじゃないかなと思って、でその子どもたちが大きくなった時に、また三田に帰ってきたら、朝こんなことあったなとか、ジバヤンでカレー食べたなとか、たくあげしたなとか、そういうなんか自分なんか心のよりどころに、例えば遠いとこ行ってなんか疲れた時に、ふっと思い出してくれたらね、お餅つきもしたなとか、そうめん流しもしたなとか、なんかそういうのが生きていく時の力になるんじゃないかなと思って、それが地域じゃないかなと思っています。そんな地域がもっとこう広がるというか、もっと豊かになっていったらいいなというふうに思っています。
なかなか厳しい季節の時も、そして雨の時も立ってらっしゃるのは、ね、なかなかしんどい時もあったかもしれないけれども、これからも皆さんね、楽しみにされてらっしゃるので、お声掛け続けていただきたいし、地場屋の方でも頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。今日は、 広報三田2月号に掲載されました三田ジバヤンクラブ副代表の大東さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まちづくりは地域からお送りしてまいりました。この時間は広報三田の三田な人にピックアップされました地域の活動、地域の魅力などを伺ってまいりました。次は3月16日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。